どうもこんばんは、大魔王でございます。大魔王のお風呂ラジオじゃないよ。なんか最近よく間違えるんですね。一人で喋ってるとすぐお風呂ラジオと間違えちゃうんですが、全然お風呂には入っていません。ミキサーをつないでおります。自分の部屋、自室でございますね。アイドリング推しメンラジオということで、2017年に入ってまだたった2回しか更新していない。いや、というかこれでやっと2回目ということにね、なります。時空を超えてやってまいりました。5月19日の大魔王でございます。いやーね、1月7日ですかね、生配信をいたしまして、まあ朝日奈央さん推しということで募集して、その話をがっつりしようということになっていたのにもかかわらず、ほぼほぼ伊藤優奈さんの話で終わってしまい、しかも大魔王さんが頑張ったおかげでですね、自分で褒めてますけど、大魔王さんが頑張ったおかげでですね、アイドリング推しメンラジオ6周年記念イベントにとうとうご本人伊藤優奈さんがやってきていただけるということになったおかげでですよ、1月の配信分が推しに推して、伊藤優奈さん部分だけまず生配信じゃない、編集されて配信されて、そしてまたそこから一月以上経ったんですかね、もうね、とにかく朝日奈央さんの推し部分が掘って置かれたままでございます。このままスポイルしてしまおうかと何度も思いましたが、さすがにね、やっぱり1月に撮った時の熱い気持ちがありますので、皆さんにも生配信でお付き合いいただいた部分もありますので、せっかくですからね、223回目ということで、朝日奈央さん推しを改めてお送りしたいと思っております。いやー、本当この後聞いていただきますけれども、この後聞いていただきます1月7日分配信分のアイドリング推しメンラジオでも言いましたが、その時もそうでしたし、今ここへ来てまたさらにね、いろんな番組に出てらっしゃるということで、ほとんど見てないんですけどね、ほぼほぼ見れてないんですけど、いやでも非常に頑張ってらっしゃるなという感じはいたしますね。本当にね、まあ舞台の仕事をしてる元メンバー、自分でイベントを組んでる元メンバー、もちろんパチンコのイベントをしている元メンバー、結婚して主婦頑張っている元メンバー、いろんな方いらっしゃいますけれども、この中でも言ってますが、すごく本当細かい仕事ですけれども、どんどん頑張ってらっしゃるので、本当ね、増野さんとか浜口さんとか、いろんな人にこれからどんどんとこう好まれていくと、いろんなところで登用される可能性も十分にあるし、うん、本当ね、2017年期待できるんじゃないかなと思って、この後ね、まあ、彼女自身にもすごく努力は必要かもしれないけれども、まあもう半分過ぎるぐらいのね、もう5ヶ月もう終わりかけていますが、後半戦、本当に朝日奈央さんを期待できるんじゃないかなと思って、最近はいますね。うん、地上波のレギュラーとか、なんかバラエティとかでどんどん出てくる可能性っていうのは、これからまだまだ考えられるなと思って、うん、このあと出てくる話の意外人のような出方っていうのがもういらなくなるんじゃないかと、まあこの後聞いていただいたら分かりますけど、つまりみんなが知ってるわけじゃないけど、そう言ったらそういうグループにいたかもしれないぐらいの扱いだから、あの番組には出たわけですけれども、もうちょっと有名になると出れないわけですよね。アミミはあの仕事はできないと思うんですよ。でもそれぐらいみんなに認知されるのはもうすぐなんじゃないかなと思っています。まあまだわかりませんけどね。 どんどんこうプロデューサーさんとか、まあ、出演者の芸人さんとかタレントさんあたりが彼女を見つけてくれたらどんどん変わっていくんじゃないかな。本当にあれから4ヶ月経ちましたけども、1月7日の生配信から4ヶ月経ちましたけれども、まだまだ期待できる。あの後失速するんじゃなくて、さらに活躍の度を深めているというふうに見ていますので、なかなか見れないでいますが、またそのうちあの秘密のね、動画サイトで、みんなが知ってる秘密の動画サイトで、見つけてみてみたいと思います。はい、とりあえずこの後 CM の後にね、1月7日配信分ぜひ聞いてみてください。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王がお届けしているネットラジオ、すなわち大魔王のお風呂ラジオ、
アイドリング推しメンラジオ、
大魔王春郎のグッドアイミュージック、
ミカド大魔王のオタクの隠れ家、
カミちゃん、マオちゃん、微妙な関係、
そのすべてが聞ける統合ネットラジオチャンネルです。それぞれの番組の更新に合わせて同時更新中。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、
豊富な知識と確かな経験を生かしたプロの作業、タイヤの選択、交換、調整など、タイヤのことなら何でもご相談ください。072-643-6741。まずはお電話ください。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
はい、ということで、朝日奈央推しということで、この後も続けていこうと思うんですけれども、そうですね、朝日さんなんですが、アイドリングが全員卒業になるよという話が出た頃から、ずっとこの番組でも一番心配なのは朝日さんと、言い続けておりまして、まあ、とりあえず事務所が何もしてくれなさそうというのをずっと言ってきたわけですよ。まあね、モデルとしてもバラエティーとしてもそのどっかに出てくるという感じでもなく、なんかモヤモヤする感じのまま朝日奈央 YouTube チャンネルはすぐ頓挫し、関谷真由チャンネルっていうのもありましたが、どうなっているんでしょうか。みんな飽きちゃうんですね、あれね。忙しいからとかじゃなくてネタがないのか、あのそんなネタに走らんでもいいと思うんですけどね、はっきり言ってね。あのネタは続かないというのはアイドリングチャンネルの時代から YouTube は分かっているでしょう、ね、一番最初はなんか沖縄で買い物に行くとか、秋葉原で大川さんが買い物に行くとか、なんか指のキャラクターとかありましたよね。ああいうのは続かないんですよ。で結果ライブの後に感想を言うとか、どっかに月間で行った時のついでに撮るとか、もうどうでもええものになっていくわけです。それでどうでもええものが一番続くし、意外とどうでもいいものが一番面白いということなので、 YouTube を続けるならば朝日さんは普段ロケ行ったり、そのスタジオ行ったりとかした時にちょろっと撮ったやつをあげればいいと思うんです。携帯とかで撮ったやつ、携帯で撮ったやつでもすぐ YouTube 上がります、今は。だから富士爆霊とかああいう時にこそ YouTube を上げるべきだと思うし、楽屋とかであの格好をして3人で撮ったりしてあげればいいと思うんですよね。まあ、朝日さんは一応メンテナンスがあるので、メンテナンスとしての活動が数ヶ月に1回あってちょろちょろとある状態ですけど、まあ基本的には仕事がないと思ってたら、ここで急にここに来て事務所が頑張るということで、いろんなところに出てきておりますが、 YouTube が無駄に高めら同サイズカメラチェンジしたのに同サイズっていうね、あの無駄な、せめて背面に回るとかね、手元とかね、なんか考えるもんですけどね。はい、フジバクレーに関しては
あれはきっとカンバラさん案件なので、いわゆるその今まであそこの事務所がフジテレビに預けとけばなんとかなるであろうとしていた時代のあれの残りが残ってるお仕事だと思うんですよ。メンテナンス仕事っていうのはね、アイドリングに預けてた時と一緒で神原さんに預けといたらなんとかなるだろうという、これが、フジバクレーとかメンテナンスの仕事だと思うんですけれども、まあ他のそのアベマ TV であるとか、まあ、あの NHK の再現ドラマに出たりとか、もうほんとここのところもしかしたらですよ、まあここしら出てたりとかするルーリーさん、まあ予想 TV とか出てたりとかしますけれども、で例えば NHKR の法則に出て目覚ましにも出ているサトレナ、 NHKR の法則となんとか講座に出ているフルちゃんとか、それを凌駕してですね、もうアミミの次に地上波に出ている人はもう今や多分朝日さんなんですよ。ただしものすごい小さい仕事なのでいちいちですけど、ものすごいこう仕事量をこなしている。青春バカリズムは朝日の取説感がすごかった。へえ、青春バカリズムってネットで見れるんでしたっけ。まだね見てないんですけれども、僕が唯一見たのが今レブリミットさんが書いてくれてた意外人。基本的に意外、この人がこんなんで意外です、おじいちゃんなのに LINE のスタンプ作ってるんですとか、すごいおじいちゃんなのに筋肉質でどうのこうのとか、そういうのですよね。この人がこんなことができるんですみたいな意外な人を紹介するもので、 AD がこけるんですよね。バタバタバタってこけたと。で僕もたまたま見てたんですよ。たまたまなんか見るもんなかったのか、結構僕ねそういうところに当たるんですよね。たまたまテレビを見てて、そんなそういうものを見るつもりないわけじゃないですか。だってたまたまだから。したらバーンってこけた人がいて、え？出る側の人じゃないってそれこそ千原ジュニアさんが言って、あれはまあまあ仕込まれていると僕は思っているんですけど、正直千原さんまで仕込みなんじゃないかなと。例えば一人だけ仕込んどいて気づいてもらうという、あのつまずくっていうのは完全にネタですよね。何かを用意しに来てつまずいて AD として忍んでました、アイドリング元アイドリングですと。全員は知らなかった可能性はあると思います。あのああいうのって臨場感を出すためには千原ジュニアさんだけに教えるっていうのが結構常設なので、だから ジュニアさんが気づかなかったらどうしたんだろうねみたいな雰囲気になるっていうのがすごく大事なんですよね。僕も一応テレビの制作者側にいるのでわかるんですけれども、全員に教えとくんじゃなくて千原ジュニアさんだけに教えとくっていうのがいい感じで、ずっと AD でいて、例えばこれがねもっと別の有名な人であれば、もう一番最初に AD につくところから抑えられていくわけですよ。で、ここまでどうやって気づかれなかったのかとか、もう番組最初から実は仕込んでますみたいなところをばらしながら進んでいくわけですけど、あの番組何時間あったか知りませんよ。2時間ぐらいがあったんですかね。僕全編見たわけじゃないですけど、本当にあそこしか出てこなかったですよね。何がすごいって本当に AD としてそこにいたんでしょうね。だからね、そこにいる状態で仕込まれてたから、もしかしたらあのシーンしか出しろが基本的になくて、それまでは外されてたのかもしれないですけれども、その場面に出てきてちょこっとやってつまずいて気づかれて、私元アイドリングの朝日奈央です、元アイドルが AD だったらという意外人ですって言ってスッて終わるっていう、あの感覚はね意外と鋭いと僕は思いましたね。なんでしょうね、この誰やねん感っていうのが、僕ら嬉しいですよもちろん。うわ朝日出てきたって思わず書きましたもん、ツイッターで。急に朝日出てきたって確か書いたと思う。急に朝日出てきて、しかも二度と出てこないっていう話ですから。だから これが大物ならばもっと仕込み方が変わるわけだし、さっき言ったみたいにね、本当の張り付いた状態から作っていってそこまで持っていく演出というものがあるわけですけれども、そうじゃなくてなんとなくちょっと誰か見たことあるかもしれない感があれば誰でもいいっていう感じの中に朝日が投与されることが大事なわけですよ。僕今回ね、朝日のね特集やりまんねん言うてメール募集しましたけど、正直もう意外人ぐらいしか見てないわけですよ。あと藤爆霊ぐらいしか見てないんですよ。で、出ますよ出ますよっていうものは見てないんです。見てないんですけど、いろんなところから噂を聞くわけですよ。ネット番組に出たとか、地上波でこんなん出てましたとか、やっと事務所が本気になって朝日を売ろうとしてくれてることに僕はすごく喜びを感じるわけ。やっぱり朝日さんがやっぱりこうやってアイドリングという枠に縛られないで出てくる。で、藤爆霊では失敗してるしね。でも失敗したことが、うんこのことをうんまる子って言ったことがあそこで扱われてるわけ。あれスムーズにエピソード喋ってたら多分扱われてない、カットされて終わりやったと思うのでね。 au ビデオパスで青春バカリズム見れますよ。へー、ビデオパスって知らないんですけどね。一応 au ですが、もうすぐ au やめたろかな思ってるんで、それまでに見てみようかなと思いますけれどもね。まあだから使いようなので、朝日さんってね、使い方がね多分1個か2個しか種類がないので、それ以外の使い方って多分なかなかできないんですけど、そこの使い方ビタってハマったら結構面白いので、それはねみんなに気づいてほしいなと思いますね。だからバカリズム増野さんだけじゃなくて、まあいろんな芸人さんとかいろんなプロデューサーさんとかね、いろんな人たちにその辺に気づかれるようになってほしいなと思ったりはいたしますよ、本当にね。はい、ということでメールを読みましょうか。メールね、散々言ったらね、ちょろっときました。メール、堺のこうちゃんさんですね。朝日さんのことでは気になっているのが膝の具合ですと、番組では痛々しい姿で心配していましたがどうなんでしょうかということですけど、最近あんまり聞かないんでとりあえず大丈夫じゃないですか。まあでもいつ再発してもおかしくないので、多分だからメンテナンスとかでがっつりダンスするような活動にはならないんでしょうね。なかなかその辺が難しいんじゃないかと思ったりいたしますが、ブログの写真はモデルでかっこいいのに、アイドリング以降の番組でも3枚目、そのギャップが魅力的ですということです。そうですね。まあ青文字系のモデルをやるという夢は多分今でも諦めてないんでしょうけれども、どうなんでしょうか、これから先。こちらですが、大門さんこんばんは、大阪在住白熊です。今回朝日さんについてということですが、バナナマンのラジオに出演したことについて書きたいと思います。ラジオに出てたりするんですね。その日の企画はうちうち紅白歌合戦という企画で、バナナマンの2人が知り合い3人ずつをスタジオに呼び歌合戦をするというものでした。そこに朝日が登場したのですと。これどっちの知り合いやったんですかね。日村さんかな。誰が来るかは内緒だったそうですが、朝日は事前にツイッターで告知をしてしまったそうです。そんなミスがチャラになるくらい大活躍でした。歌はめちゃくちゃうまいとはいきませんでしたが、トークはめちゃくちゃ面白かったです。特に TBS ラジオのホームページで聞けるアフタートークは、原口あきまささんの元原口あきまささんや元 AKB の野呂さんという芸能界の猛者たちにも負けていませんでした。いつも聞いているラジオに朝日が登場したことに驚きましたが、番組での活躍がとても嬉しかったです。今後も活躍してほしいですということでね。バナナマンさんに、しかもバナナマンさんの友達として、知り合いとして出てきたっていうことか。すごいですね、素晴らしいですね。ウルトラソウルを、ウルトラソウルヘイですね。 はあ、面白い。これはちょっと聞きたいな。大人の力でどっかに落ちてますか。大人の力でどっかに落ちてるんやったら聞きたいなと思ったりもしますけれども。へえ。これやっぱり、まあ、さっきね、良い子の浜口さんは分かってると書いてましたけれども、本当そうだと思うんですよね。だから分かってる人が増えていくと、あの子を呼ぼうって絶対なるので、芸人さんもね、力のある人なら、まあ、誰もその、なんていうのかな、キャスティングにまでそんなに口を出したりっていうのはなかなかないんですけど、あの子良かったよねの一言が影響するのでね、あの子面白いよとか、どんな子いますかねって聞かれたらね、まだ一週間もそんな前じゃないんですか。僕はね、ただね、いろんな事情があってね、ラジコのね、タイムフリー聞けないんですよ。ちょっと諸事情がありましてね。ラジコは入ってるんですけど、ラジコのタイムフリーはちょっと聞けないんです。パソコンの方でなら聞けるかもしれないですね。歌歌ってるとしたらあれですもんね。ポッドキャストあるとしても、ポッドキャストは多分聞けないからな。はい。今も来ていただいてますが、レブリミットさんからのメールも読みますよ。大魔王さんお久しぶりです。アイドリングがなくなってから表立って押し出したレブリミットです。そうなの？アイドリングがなくなるまでは、ダメだったの？ダメだったのって顔してなかったんですか？アイドルじゃなくなると押しやすいです。へぇー。レブリミットさん、なかなかめんどくさい人ですね。テレビを録画してからしか見ないので、僕もそうです。いつもアイドリングメンバーを見ている気がいたしますと。朝日さんは下品ないじられ方はするけど、自身からはいかないという素晴らしいポジションを見つけたと思います。ああ、ははー。いい見方ですね。あ、これは、そうですね。いい見方ですね。そうそう。下ネタとかで、言われるけど自分からは言わないっていうのは、昔アミミそんな感じやったんですけど、アミミ今結構下ネタも対応できるようになってますから、あ、そういう意味ではいいかもしれないですね。それで許される人徳でしょうね。うん。人徳というかキャラという言い方ができるかもしれませんけれども。なんかその、そこに乗っていかなくてもいいキャラっていうのは持ってるかもしれませんね。リンガーとして楽しい寄席を送っています。でもリンガーなんですね。アイドリングがあるとき表立って応援してなかったし、アイドルじゃなくなると押しやすいけれどもリンガーなんですね。ややこしい人ですね。はい。これからもアイドリング推しメンラジオ頑張ってください。はい。頑張らないで続けていこうと思います。頑張ると続けられないのでね。そして、こちらですな。MVP さん、メールギリギリですいません。MVP です。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。お聞きの皆さんも今年も残党ファン様を楽しんでまいりましょうと。挨拶が長いですね。さて、15号朝日3回ということですが、最近一気にメディア、特にバラエティに進出していますよね。深夜番組だったりですが、朝日さんがいたりしてびっくりします。何の気なしに見た番組に出てくるようになると、この先ここで成功して、結果出したら、次はもう網見路線ですからね。もうどこでブレイクするかわかんないですから。網見もそうですけど、事務所が押してる押してないもちろんあるんですけど、言うたらまあ、レプロで言うとね、踏みかすとかね、こんな売れると思ってなかったんですよ。アミミとかね、大川さんとかとイベントやってましたけど、そのイベントとかの前にそもそもピグーとかで番組をやっててね、そういう時に売れるかどうか分かんなかったわけじゃないですか、正直。で、こんな売れへんなと思ったのが売れたり、この子いいなと思ったのが売れへんかったりする世の中ですから、朝日さんもいろんなところに出ていれば、どこでめっかっちゃうかはわかんないですからね。めっかって軌道に乗ったら面白いですから。ただ、今のところ、 なかなか結果を残せるところにいないっていうのがあるわけですよ。前にも言いましたけど、あの子やっぱり結構内弁慶なところがあるので、やっぱりバナナマンさんとかバカリズムさんとか、その気心の知れたり、まあ浜口さんとかするところで見てる人もファンの残党だったりするところだと発揮できるけれども、それはなかなか発揮できないし、発揮させてもらえないっていうところがあるじゃないですか。そこがね、難しいところではあるとは思いますが、朝日はバラエティ向きではあるのになぜ事務所は押さないのかにマネージャーさんたちはやっと気づいてくれたのかと思いますと。とにかく日頃の活躍は嬉しいですね、ということですね。まあでもいろんなところにやっぱり出ていくことが一番大事だし、まあもちろんそんなね、出たいから出れるっていう世界ではないですから、今後どうやったら出ていけるのかみたいなところは考えていかなあかんとは思うんですけれども、ありがとうございます。そしてですね、こちらですが、菜の花バッファローズさんです。大門さん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。こちらこそお願いします。メール職人を極めたい男、菜の花です。今年の目標は100通採用です。100通採用なんか簡単ですよ。大魔王ラジオチャンネル全番組に送ったら、うちとりあえずお風呂ラジオだけで50いくつは更新されますし、プラスそれぞれの番組が年間12でしょ。もう全部採用されますからね。100すぐですよ。年間100なんかすぐです。それにプラス各番組に出してったらもう200、300いけますよ。本当に。だからね、とりあえず菜の花さんは大魔王ラジオチャンネルの各番組も聞いていただければ、おしらじ以外もね、皆さんもそうですよ、おしらじ以外も聞いてくださいよ。本当にもうおしらじ以外が面白いですからね、もちろんここで別の番組宣伝するっていうね、あれですけど、僕のおすすめはそうですね、グッタイムミュージックとお風呂ラジオをちょっとおすすめしたいと思いますけども、今回は朝日さん会ということですが、昨年から徐々にテレビ、ラジオでお見かけする機会が増えてきたので、アイドリングファンの自分は嬉しいですと。朝日さんは男性ファン、女性ファンの割合の隔たりがほぼない珍しいアイドルだと思います。とにかく明るく、お仕事一つ一つに対しても全力でぶつかる姿がバラエティにたくさん出ることとリンクしているのだと思いますと。2017年一つくらいは朝日さんとアミミが共演するのではないかと期待していますと。ということで、アイトさんも今さっきもね書いてくれましたけども、アミミと共演したら壮絶ないじり合いが見れるのだろうかということですけれども、その壮絶ないじり合いを許してくれて、しかもそのカットせずに流してくれる番組っていうのがなかなかないわけですよ。テレビっていうのはやっぱりある程度その流れが決まっていて、その流れに乗れる人っていうのが採用されていくわけ。特に地上波だとこの流れのところをみんなで行くわけですよ。もう決まってるんですよ、これ。これここにいる人とかここにいる人はもうダメなんですよね。この山があって谷があって、もう一度山があってエンディングっていう状態はもう用意されているので、そこにピタッピタッとはめられる人がいいわけね。でその流れの中でアミミと朝日のいじり合いができるのならば、それはかなりのここですわ、腕ですよ。ここの腕のある人やと、そこの流れの中、その流れが用意された中でちゃんと用意できるわけ。アイトさんが今書いてくれました、富士爆霊がいい例なんですよ。富士爆霊がなぜ採用されないか、そもそもあそこを芸人枠でみんな芸人なんやけど、とりあえず綺麗どころ何人か置いときたい。収録は他の収録いろいろやった後ですから、富士爆霊っていうのは言ったらね、めちゃイケのいろんな企画、昼間じゃないとできない企画、普通の夜じゃないとできない企画をやった後にスタジオでやるから、夜中12時とかにスタートして5時とかまで収録するわけですよ。そこにね、やってきてくれる女の子っていうのがなかなかいないので、あそこに置いて置かれているわけで、その中で言ったらね、アミミみたいなタイプやともっとガツガツいくと思うんですよ。で、採用されてなくてもガツガツいっていればいつか採用されるわけ。振られるまで待っていたらいつまでも採用されないんですよ。 で、だけれども、あの中でガツガツいくってめちゃめちゃ難しいと思うんですよね。手だればっかり。あの手だればっかりの中で、他の芸人さん枠の中でもガツガツいけない芸人さんがいる中、彼女たちがガツガツいくっていうのは難しいと思いますけど、でも、くじばくれに僕が期待するのは、あそこのいわゆるゲスト枠、例じゃない枠でアミミが来ることです。富士幕霊というその霊役の人たちの中にあの3人がいて、人間の枠の中にアミミが来れば、これは採用せざるを得ないいじり合いが起こると思うし、起こすと思います。起こすからこそアミミを呼ぶんだから。めちゃイケはそれは狙ってるっていうか分かってると思うんですけどね、作ってる側の人たちはね。もちろん浜口さんもいらっしゃるし、浜口さんが結構そのあそこのメンテナンスメンバーと絡んだりしたこともありますから、それは期待できるんじゃないかと思うので、次の起爆剤はあそこにアミミが入ることだと思います。そういう意味ではあると思いますけどね。平愛理の枠ですよどうでしょうって聞かないで、答えれないからでも本当にね、その朝日さんを面白いと思うのはリンガーだからっていう部分はあると思うんです。実際リンガーだから面白いんだと、慣れてるからね。それは一般の人が見てどうと思う人たちでも可愛いって言えるアイドルファンと一緒です。それは情というものですよね。好みもあるけど情というものがあるじゃないですか。やっぱり朝日さん面白いと思うんですよ。その一瞬であの子誰だったんだろうと思わせるものはやっぱりあの異外人の中でもあったと思うし、他の番組でもきっとあるんだろうと思うんです。だからこの子なんやろおもろいな、アイドリングってなんやろって今まで知らんかった人が調べてくれる。そこにアイドリングがないのが一番辛いですけどね。そう、朝日さんの面白さは伝えられない面白さなんです。アイトさんその通り、本当に伝えようと思っても無理。あの人の面白さなんて伝えれないです。僕には無理ですけどね。それでは最後のメールですね。いつもいつも愛のあるメールを送っていただいてます。今日も長いですよ。全部読みますか？全部読むの、全部読むこれ。お風呂ラジオの朗読コーナーかいうぐらい長いですが。テンプルさんです。アイドリングメンバーが全員卒業され、それぞれの道でご活躍されている今日この頃ですが、テンプルさんは相変わらず朝日奈央のことだけを考えているそうですよ。ストレスとは無縁で、還暦が目前に迫っても、体も健康そのものです。宗教です、これは。朝日教です、これね。朝日のことだけを考えていれば、還暦がもうすぐそこなのに、ストレスとは無縁で、ね、体も健康そのものですと。やばい、やばいですね。やばい薬やってるんじゃないですか。いやいや、冗談ですが、日々成長していく彼女の笑顔をテレビや SNS で見ることが何よりの幸せですと。彼女の笑顔にはマイナス20度の中でいてついた私の身も心も溶かしてくれる魅力があります。これマイナス20度の心持ちだと、すごい落ち込んではるとかじゃないんですよ。ほんまにマイナス20度のとこ住んではるんでね。困ったことにね。猛吹雪の中でくじけそうな時も、仕事で心が折れそうな時も、猛吹雪いうのも、比喩表現じゃないですから、本当に吹雪なんですからね。彼女の無垢な笑顔に何度も救われてきました。そんな朝日奈央さんですが、先日放送された、そんなバカなマンの中で、このバカなマンも全然見てないんですよね。同じくアイドリングを卒業された坂井ひとみさんに向かって、知らないだろう、ずっと笑顔だと思ってんだろう、この野郎、ちげえかんな、と言い放つシーンがありました。芸歴8年を超えた彼女もまだ22歳の乙女です。いろいろと悩みや迷いもあるでしょう。そりゃそうですよ。そりゃそうです。そんなね、笑顔ばかりではありません。ここで僕の名言を一つ、最近ツイッターとかにも書いてるんですけどね、から元気こそ元気の源というのが僕の大魔王名言集1ということで最近よく言うんですけれども、とりあえずね、元気ない元気ない言うてね、しんどいしんどい言うて SNS 書く人いるでしょ。で、しんどいって書くことでストレス発散してるつもりですけど、自分の中にストレスどんどん積み上げていくだけですからね。あんなものは書くことでしかストレスが発散できないんですじゃないんです。 そうじゃなくて、どんなにしんどくても、どんなに疲れてても、どんなにアホか死んでまえと思ってても、いやしゃしゃしゃしゃおもろいわ言ってたらおもろなってきます人間。うわ楽しいわ言ってたら楽しなってきます。宗教ですこれは。ほんまに宗教。朝日教です。朝日さんです。本当にね、自分でプラスに持っていったものにはプラスがついてきますから。自分でマイナスのこと吐いたらマイナスついてくるんで、もうずっとマイナスですよ。もうしょうがない。マイナスに何を足してもマイナスですからね。うん。ずーっとマイナスですから。本当に。アイドリングを卒業した後も自分の進むべき道を模索して壁にぶつかることもあると思います。でもそんな現状を明るくギャグにしてしまうそういうところが彼女の最大の魅力です。明るくて楽しくて誰からも好かれる既存の枠には収まらない。バラエティタレントというよりも朝日奈央という唯一無二のジャンルで花を咲かせてくれたら、そんな思いでまだまだつぼみの奈央ちゃんを見守っています。アイドリングの8年間でついてしまったいろんなイメージもどんどん破っていってほしいと思いますと。奈央ちゃんの好きな色はピンクとイエロー。お部屋の片付けや家事もまめにこなす古風な一面も持ったとても素敵な女の子ですと。一体どうしてしまったんでしょうかね。すごい宗教にはまられておるようでございますが、本当ね、テンプルさんの書いてる通りでね、彼女の魅力、笑顔だったりとか楽しくしているところだと思うんですよ。でもちろんその落ち込んだりしんどかったりするけれども、それを義務感で笑顔にするのではなくて、僕が言った通りの空元気なのかもしれないけれど、空元気を続けてるといつまにか元気になるんですよ。で、彼女のやってることっていうのはまさにその通りだと思うので、いつも元気ですよ、朝日はこういう人ですよ、だから人一倍泣くんですよね。僕もですけど、別に朝日と僕が似てるって言ってるわけじゃないですよ。でもしんどいこともあるけれども、笑顔でいることってしんどいんですよね、その言葉のままですけど。だけどそのしんどさをさらにこう楽しくするために努力するわけだから、その努力の張り詰めたものがプツッと切れてしまうと涙が出てくるわけですよ。だから人一倍泣くのも朝日さんだったりする。本当にその、まあ、年齢もね、重ねてきて大人になってきてらっしゃるので、また新たな魅力も出していってほしいところではありますけれども、変わらない朝日でいてほしい部分もありますしね、とりあえず僕たちにできるのはテレビに出てきたりラジオで出てきたりした朝日さんを応援することしかできませんけれども、本当にあの人の魅力がこのままではもったいないと思ったからこそ、本当に事務所に頑張ってほしいとずっと思ってたし言ってきたのが、やっと事務所が重い腰を上げて、とりあえずアイドリングに預けといたらなんとかなるだろう、メンテナンスに預けといたらなんとかなるだろう、あれなんともならんなっていうことに気づいてくれたんだとしたら、それは最高に嬉しいことだし楽しいことだと思います。そういうことを、細かいこと、もう先ほども言ったように、多分いろんな番組に出てる数で言うと、多分アイドリング卒業生の中ではアミミの次が朝日さんなので、特に地上波ということに限って言えば確実に朝日さんだと思うので、ラジオテレビともにね。だからその中で、おこの子おもろいからレギュラーにしたろうとか、この子おもろいからもっと使おうと思うラジオプロデューサー、テレビプロデューサーは絶対出てくると思うので、今年ラジオのレギュラー1本、テレビのレギュラー1本あたり彼女が掴んでいることを望んでやみません。あの子がブレイクするっていうのはね、今後アミミも良かったけれども、朝日がもしブレイクして元アイドリングですよっていうのが出てくれば、また元アイドリングの再評価が進むんじゃないかなと、あこんな子おったんやみたいな部分が出るんじゃないかなと思っているので、本当に2017年、もしかしたらアイドリング卒業生の中で最も期待できるメンバーなんじゃないかなと思ってますので、しかもそのそれこそ唯一無二の朝日奈央というジャンルなのか、なんか新しい、あこういうアプローチもあったんやっていう部分で彼女は出てくるのかもしれないなと思ったりしてますので、 本当に2017年期待いたしましょう。
タイヤガーデンサイト、
まあ、僕が北大阪タイヤさんにお世話に最初になったのは今から 14、5 年前でしょうかね。その当時ダートトライアルという競技会をやり始めているところで、で腕のあるしっかりとしたところでやった方がいいよというアドバイスで紹介されたのが北大阪タイヤさんです。本当に信頼がおける。普通に街中を走るだけではなくて、競技でスタート&ストップ曲がって走ってみたいな泥だらけの中をどこどこ行ってというところで、たった1分や2分の競技会ですけれども、そこでしっかりとしたものを、しかもこれならこうした方がいいですよっていうアイデアも盛り込んでいただける社長はじめね、皆さん社員の方々の腕を信用してここまでお付き合いさせていただいてきております。まあ、競技会を辞めてしまった今ですけれども、北大阪タイヤさんの腕と実績と新しいものを見る目、確かに信頼を受けると思いますので、
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
はい、ということでね、また時空の歪みからやってまいりました。5月19日の大魔王を再びやってまいりました。4ヶ月以上の時を超えてやってきているんですけれども、まあ、前半でも言いましたけれども、本当にこれから期待できるメンバーかなと思っていますし、なんていうのかな、そのアイドリングのメンバーがね、アイドリングのメンバーで群れているようではダメだとは思うんですが、なんかいろんなところでこう同時多発的に頑張っていくと、いつかまたこの人たちがこう結集する時が来ると思うんですよね。アイドリングのメンバーが結集する時が来る。それ約束の日とかいうよりも前に、フジテレビが用意しなくても別の機会で全員が集まるわけじゃないかもしれないけれども、アミミと朝日さんとルーリーがたまたま同じ番組にいると、アイドリング枠で元アイドルだから呼ばれるというわけではなくて、その今バラエティで頑張ってる半分芸人のような元アイドル菊池亜美と、競馬も語れる歌も歌えるシンガーである横山ルリカと、そして新進気鋭でバラエティとかどんどん出てくる朝日奈央みたいな集結の仕方があるんじゃないかなと思うんですよね。それに期待したい。2017年の後半、そして2018年とね、フジテレビが用意するアイドリングという番組枠っていうのはそりゃ楽しみですけれども、それじゃない部分で、あ、もともとメンバーだったんですよみたいなところ、そうだったんだよねみたいな感じ、別にアイドリング枠、このまあ言ったら例えばクイズの時に同じ席に座らされる、富士爆霊でメンテナンス同じところにいる、そういうのとはまた違う開口の仕方があるんじゃないかなと思いますし、それこそ本当に、まあ、富士爆霊今後やるのかどうか知りませんけど、最近見てないな、そういえば。やってる？やってるのかどうか分かりませんが、めちゃイケもね、僕録画してるんですけど、こう遅いんですよ。何ヶ月か遅れて見てるから、最近やってるかどうか分かんないんですけども、なんか、僕を迎えに来る音が、ピーポーピーポー言ってますが、まあまあいいや。やってるか分かんないですけれども、そこのメインのゲスト枠に例えばアミミがやってくるとか、フジバクレーの幽霊の中にいたルーリーさんがそっちのメインの方にやってくるぐらいに大きくなってくれるとか、なんかいろんな出方があるし、まあね、梅子さんも最近すごく自分のオリジナル曲をどんどん作ってますけれども、そういう部分で注目されてまた違う形で売れる可能性だって十分ありえますし、なんかそういうのを期待したいなと思います。ちなみにこの間のスカットジャパンね、見てまして、まあ、ガワさんが何度か出たと噂のスカットジャパンですけれども、スカットジャパン見ててね、なんか何ですか、こうモンスターペアレンツ的なやつ、見てたんですよ。で普通にふわっと見てて、でその日は多分ね、出かけなきゃいけない日だったっけな、 そうそうそうそうそう、僕泊まりに行かなきゃいけないで、泊まりの準備しながら見てて、それが終わったぐらいで出かけたんですけど、スカットジャパンの途中で、後で気づきましたけど、サヤネーが出てたらしいですね。全く気づきませんでしたね。はい、先に知った上で見たかったです。それもまた秘密のみんなが知ってる動画サイトで、きっと上がってるんじゃないかなと思うんで見てみたいと思いますね。はい。いや、とりあえず期待しましょう。とにかくまだまだ期待できる枠があるんだなと最近本当に思ってるんで、うん。みんなが失速していくんじゃなくてどんどん上がっていく。しかも、いろんなルートを使っているから面白いなと思っています。はい。ということで、まあ告知のコーナーというか、まあ皆さん知ってると思いますが、これ聞いてるような人は、アイドリング推しメンラジオ6周年記念イベント、あれからもう6年ですよ、丸6年。これを過ぎて7月になったら7年目ということになるんですけれども、なんせ今年2回目ですからね、更新がね。これからどうなるかわかりませんが、まあぼつぼつ更新していきたいと思います。まあもうちょっとペースを上げたいかな。月1ぐらいにはペース上げたいなと思ってますが、ちょっと何してね、僕自身も忙しくて、なかなか難しい部分もあるんですけれども、とりあえず、6周年記念イベントが6月26日、あれだよね。あれ一応確認しとくわ。6月26日月曜日、アイドリング推しメンラジオ6周年記念イベント、阿佐ヶ谷ロフト A という場所でですね、東京です。東京阿佐ヶ谷ロフト A という場所で、やらせていただきます。19時半ですよね、あれ確認しときます。ちょっと待って、 E プラス見とこ。 E プラス見て、すごいですよ、 E プラスのねサイト出してみてくださいよ。アイドリングって入れるんです、これアイドリングって入れるでしょ、ダイドリングになっちゃった、アイドリングって入れると、もうアイドリング推しメンラジオ6周年記念イベントしか出ないわけですよ。まあアイドリングというグループが今ないので当然なんですけど、これがまあアイドリングがまだあった時代だったら、まあ E プラスで売ってたかどうか知りませんが、例えばニコハチとかシブハチとかなんかそういうものがこう出てくるわけですよね。ところが今アイドリングって入れたら、アイドリング推しメンラジオ6周年記念イベントしか出ませんからね。それだけでもちょっと見る価値ありですが、はい、6周年記念イベントはですね、6月26日阿佐ヶ谷ロフト A、で、このサイト見にくいな、これ何時から公演があるとか、どこで見たらいいの、これどこで見たらいいんでしょうね。会場情報、次絵がありましたよ。はい、2500円前売りね、全席自由の前売り2500円でございまして、19時半開演です。18時半会場で19時半開演ということでですね、当日まあ、この前回の配信では多分まだ言ってなかったんだと思うんですけれども、ゆうなさんのソロチェキプレゼントします。サイン入りで。はい。ピンポンピンポーン言ってますね。ピンポンピンポーン。はい、そうですか。ピンポンピンポンうるせえな。はい。スピーカー切っときますね。もうグダグダだな、後半。前半結構頑張ったんですけど。とりあえず、阿佐ヶ谷ロフト A で、19時半から、6月26日の月曜日、土平日ですけれども、ぜひとも伊藤優奈さんに会いに来てください。まあ、伊藤優奈さん自身のイベントもありますので、まだまだ会える日はあると思うんですけれども、優奈さんのソロチェキ、なかなか貴重だと思うのでね、他のイベントでもやってっかな。とりあえずアイドリング時代にはほとんどなかったと思うんですよ。ほとんどやってなかったと思うし、で、まあ、この、ソロになってからというか、まあ一旦ソロというか、一旦まあ一般人になられたわけで、うん、今すごく貴重なものだと思うので、ぜひとももうゲットしに来てください。あくまでも抽選になりますので、全員に当たるわけではないですけれどもね、ぜひぜひそれももらいに来てください。まあ物で釣ってるわけじゃないですよ。お話もきっと面白くなると
僕が努力するしかないんですけどね、僕が頑張って面白くするんですけれども、面白いイベントになると思いますので、ぜひともよろしくお願いいたしたいと思います。はい、ということでね、第223回目、アイドリング推しメンラジオはこの辺で失礼したいと思います。次回はですね、そうですね、今グラビア頑張ってるアイドリングということで、ルカピーヤさんね、大川愛さんも頑張ってますね。そして高橋くるみさんでしょうね、やっぱりね。うん。あと写真集出したサトレナさんですか。まあそのあたり、今現在グラビア頑張ってるアイドリングのメンバーを推すような回をやりたいと思っています。いつ頃になるかは分かりません。配信した後すぐに、生配信はしますけどね、生配信した後すぐにちゃんと編集できるかどうかもちょっと分かりませんけれどもね。そしてですね、そしてもう一つテーマを考えておりますのは、何でした、あれあれあれ、なんだっけ、ダブル眉が、これなんて読むの、これなんて読むんだっけ、あの BSTIE、 これなんて読むの、イジチズリビングドアで、やりましたよということで、親友を意味するベスティム。ん？ベスティムなの？ベスティムかな？はい。ベスティムでしょう、多分。違うのかな？ベスティムだ。はい、ベスティムということで、このベスティム推しやりたいなと思ってます。いつものことながら、どちらも僕は何の材料も持ってませんので、皆様からのお便り、そして生配信でのご意見、頼りです。はい。なので、勉強もしとこうかなとは思ってますけれどもね、生配信の日が決まりましたら、またツイッターなどでお知らせしますので、ぜひともご参加いただければと思います。はい、ということでありがとうございました。4ヶ月越しの朝日推し、これにて終わります。アイドリング推しメンラジオ、お相手は大魔王でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。